男2人で頭と体で喋ってます。
タネラジ。どうも岩崎です。
池田です。
世の中全部タネにしようタネラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書のコーナー、こちらでは30分でね、読めるテキスト、いろんな本だったりとかガイドブックだったりとかウェブメディアの記事だったりとかね、いろいろ紹介しておりますけれども、今回は久々に本でございます。久々の書籍でございますね。時間術大全という本がダイヤモンド社さんから最近出まして、まあなんか現代はメイクタイムというらしいんですけど、ジェイク・ナップさんという方とジョン・ゼラツキーさんという方が書いた本の、まあ、日本翻訳版ということですね。
うん。
で今回まあ30分で紹介するにあたって、まあ、時間術大全なんですけど30分で全部読めるわけはなくて、
うん、
前段の話をね、ちょっと紹介しようかなと思ってます。
30分分は読んだの？
まあ、30分分ぐらいは読みました。
ぐらいはって、はい、緩いな。
なんか曖昧まで結構ねつなぎつなぎで読んでるんですよ。
はい。
なので合計したら何分かかってるのかよく分かんなくなってるんですけど、はい、ちょこちょこ見ていたんですけど、これまあ他のいわゆるその効率化の話とか、時間をねより、豊かに使おうじゃないかみたいな本ってたくさんあるじゃないですか。本当にいわゆる仕事術の本、
あそうね、たくさんあるし、
うん、
このなんたら大善っていうのは、
うん、
まあ、めちゃんこ多いっていうか
多くなってますね。
僕ね結構持ってるんです実は。
ほう。
読書ザルって人が書いた、
はいはいはいはい、
アイデア大全っていうのは
ありましたね、
持ってて、
うん、
であと経営戦略全史っていう、まあこれはちょっと歴史ですけどっていうものも持ってたりするんですけど、
うん、
まあ、他にもねライフハック大全だとか、あとなんだっけ、
ね、大全ですね、これ大全、
大全ごめんなさい、うん、あとなんだ、なんかめちゃくちゃ売れてるのあるよね、なんだっけな、
ありますね、
うん、まあいいやごめん、まあ、とにかくそういういろいろ大全あるシリーズの中で、まあ、これシリーズじゃないんだけどね、はい、
そうなんです、シリーズじゃないんですよ。そう、
今売れ筋だからっていうことで現状とは違う大全をつけちゃってると。
なんかもうなんかいわゆる今の一般的な読者というか大衆はそういう全部が詰まってるみたいな本を、まああえて買うならね、金出して買うなら、そういうの買いたいよねっていう思いがあって、多分大全っていうものが結構受けてるんだと思うんですよね。
一応でも構成上も、まあ、どこから読んでも大丈夫みたいな感じになってるんですか？
う
ん、
なってないです。
あ、頭から読む感じなんだ。
結構ね流れがあります。
あ、そうなんだ。
でも、まあ、いろんな時間 の、 そのコツみたいなものは確かに詰まってるっていう意味で言うと、
うんうんうん、
大全感はある。ただ、まあ、さっきも言った通り現代はメイクタイムなんで時間作ろうぜっていうだけの話なんで。
そうか、まあ、だからそのいわゆる他の例えばアウトプット大全とか も一応項目ごとに分かれてるから、はい、まあ、それぞれを読みたければそれぞれで読めばいいわけだけど、
はいはい、
これは 一冊の本として流れがちゃんとあるとね、普通にね。
そうなんです、そうなんです。順番3つステップみたいなのも一応ちゃんとある感じですね、うんうん、なんですけど、まあ僕が紹介する、まあ、前段イントロダクションの話で、
うん、
結構だから他のその本との違いとしてみたいなところで書いてたりするんですよ。
他の本との違い、はい、
他のいわゆる仕事術との違いみたいなところの話が書いてあって、
あ、それを自分で述べてるってことだ。この本はこうで違いますよみたいな。
そうそう、前段でね、まあ、めちゃくちゃ忙しいじゃないのっつって、でこの人も実は Gmail の開発者だったんですよね。
ほう。
Gmail の開発者の方と YouTube の開発者の方、デザイナーかなの方が、うん、まあ、もうやめて今全然違う仕事についてるらしいんですけど、
うん、
その人たちをしてもGmail とかうざくねみたいな、メール止まってるのとかうざくねとか、 SNS に時間縛られちゃうのすげえもったいなくねみたいなところから始まる話ではあるんですよ。
はい。
なので、まあ、ここにも書いてあるんですけど、本書のシステム、まあ、メイクタイムっていうシステム、うん、いろんなステップを踏んでいくと、まあ、時間を作れるようになるよね、みたいなことなんですけど、メイクタイムは生産性とは関係ない。作業効率を高めるとか、やるべきことを早く終わらせる。生活をアウトソーシングするという話ではない。自分にとって大事なことをする時間をもっと作るためのノウハウだと。なので、まあ、いわゆる仕事の時間だけじゃないってことですよね。いわゆるなんか、なんて言うんだろう、ワークライフバランスみたいなもので、仕事の時間をこう効率的に終わらせて、うん、プライベートの時間を伸ばそうとかっていう単純な話ではなくて、
うん、
全生活の中での、仕事とあの生活をこう明確に分けるのではなくって、自分にとって大事なことがをするための時間。だからそれがもしかしたら仕事なの、仕事の中の時間なのかもしれないし、プライベートの時間なのかもしれない。それは人それぞれによって違うので、それぞれ人それぞれ自分にとっての大事なことをするための時間をもっと作るためのノウハウっていうのが、ここで紹介されてるんですよね。
ごめん。
そう。なので、まあ、忙しい時間の中で、それをするためには何が必要かっていうことで、デフォルトっていう言葉を使ってるんですけど、
うん、
まあ、いわゆる初期設定のこと、生活の中でのあらゆる、まあ、ルーティーンとか、なんとなくやらなきゃいけないなって思ってることとか、そういうものをまあデフォルトとして、うんうん、そのデフォルトっていうものを変えていく必要があるんじゃないかっていうことが、まあ、全体として言われてるんですよね。時間術大全の中でそのための方法を書いてくれている、うん、だからこそ、まあ、意志力、自分の意志でどうにかできるんじゃないかとか、生産力、生産性を向上させる、どんどんどんどん効率的にやっていけばいいんじゃないかなみたいなところは解決策にならないって言ってるんですよね。自分の意志だけでは難しいとか、生産性を向上させたところで、すぐに もしかしたら戻ってしまうかもしれない。もっとその手前の自分のデフォルト、自分がルーティンとしてやっていることとか、やらなければいけないと思い込んでしまっているようなことっていうものを変えていくことが、実は、自分のやりたいこと、自分の本当にやりたいことに集中して時間を作るためには、有効なんじゃないかっていうことを、まあ、この2人の Google と YouTube 出身の時間オタクと自分たちを呼んでますけど、いろいろ時間をデザインし続けてきて、いろいろ試してきた2人がその成果として、まとめたのがこの時間術大全ということなので、どちらかというと、まあ、もちろんその Google の人かや YouTube の人かやって思ってしまうかもしれないけれども、どんな人でもある程度こう自分のそのなんて言うんだろうな、元々のデフォルトを疑ってみる、自分たちがルーティンとしてやってることをやるべきだと思い込んでることっていうことをちゃんと意識化して、それをうまく変えていくようなことができれば、誰しもがより良い時間の使い方ができるんじゃないかなってことを紹介している本でございます、
うん、
あれ反応が悪い、
いや僕意外と実はね、ビジネス書とかさ、そういう効率化しようみたいな本とか、
はいは
い、まあいろんな都合もありつつ読んだりしてるんですよ、
うんうんうん、
まあ、嫌いじゃないしね、
うん、
ただこのもう本当にめちゃくちゃ出てるじゃん、こういう本って。
そうなんです、めちゃくちゃ出てるんです。
でもちろん玉石混合っていうか、まあ基本的には7つの習慣読んどきゃいいだろうみたいな話もあるし、その本当に中身がないっていうかさ、うん、なんか関連論しか書いてない本もあるし、
ね、
あとそのなんかお前がまず頭を整理しろみたいな本もあったりとか
、
まあ、今いろいろあって、で、まあ、はいはい、いい本があるとしてもだよ、
うん、
結構まあいい本だなと思う本だけでも多分選べば100冊200冊あると思うんです、もっともっと。
まあまあね、ありますね。
そう、そうなってってる感じの中で、まあ、こういういわゆる、うん、まあ、自己啓発、まあ、またちょっと方向性違うけど、そういうものも含めてですけど、
はい、
こういうのってどういうふうにこう自分の本棚に収めるのかっていうかさ、
うんうんうんうん、
だって別にこれが初めての本じゃないでしょ、岩崎さんも。
そうですね、実はこれの前のなんか Google の人がやってる、だから結構ね、作業効率を上げるってことに僕すごく興味があるので、 そういう関係の本はなんかいろいろと見てます、読んでますね。
でそのさ、結局自分でこれをアレンジして使おうみたいな意思も働いちゃうわけじゃない。
ああはいはいはいはい、
うん、で俺は基本的にはこういうのはもう 100% 同じことを、まあ、1年でも2年でも完璧に真似すること以外には意味がないと思うんですわ、うん、こういうのってアレンジするってことはつまり怠惰になるっていうことに、まあ、ほぼ近いと思われるので、
うんうん、
でまあだから言うとこういう本ってどうすりゃいいのかなっていうかさ、うんうん、その時はうわーって盛り上がってまたさーっと波が引いていくみたいなもんだし、はいはいはい、そもそもこんなことをなんか何だからエンターテインメントとしては面白いんですよ、
うん、
ああこれさ確かおっしゃる通り確か合理的とか思うけど、
うん、
こんなことはさ、いやなんていうのかな、どうそれを自分に織り込んでいくかっていうことのまた本とかもあったりして、でさらにそれを意識化する、うんうん、でさらにそれを、みんなに宣言するとかさ、いくらでもそういう本は出てきちゃうわけなんだけど、
うん、
あの正直どう思います、この手の本、
この手の本はさっきおっしゃった通り、多分ある程度こう真似をし続ける1年だら2年なり続けていかないとの難しいっていうのはその通りなんだけど、なんかでもそれを僕繰り返していけばいいんだと思うんですよね。そのプロセスにおいて、まあ作業効率化もそうだし時間術もそうだけど、それによって多少変わることによってその時点でのその作業効率はもしかしたら上がってるかもしれないじゃないですか。それだけでもその読む前前後で考えるとより良くなって、それがもし元の形に戻っちゃったとしてもその時間だけは良くなっている可能性が高いので、読んでは真似して失敗し、読んでは真似して失敗し、で本当にこれずっと続けられるなっていう、1年でも2年でもずっと続けられるなって自分の形が見出せたならば、それを継続していけばいいなと思ってます。でもそれは模索をし続けるような気もしてます。
つまり、午後はまるまる思いっきりテレビ紅茶キノコ理論ってことだね。
やべ、つまりがわからないっていう、なかなか前パターン来ましたよ
まあ今だとなんだろうな、いやだからさ、これ健康ですとみんな飛びつくじゃん、
うんうん、
スーパーで売ってるものが一気になくなって、
うん、
でそれで受注が増えたっつって工場建てて作ってさ、そうすると一気にシャーッといなくなって、
うん、まあ、
企業は苦労するみたいな話があるわけですけど、
はいはい、
まあ、企業側のことはもうちょっと今回は不問にしといて、
うん、
つまり流行ったものを摂取して、
うん、
また時が経ったらまたその時流行ったものを摂取すれば、
うん、
平均的には効果があるかもしれないとか、
うん、
そういう話をね、
そう、まずやってみないとわからないってことですね。自分自身に合うかどうかっていうのは本当にそれで合わせてやってみないとわからないことであるので、そこでやる前にどうせこうだろうなって止まっちゃうのが一番なんかあれな気はします。だからこれについて言えば、それこそまあ紅茶キノコとかは副作用とか健康的な問題とかリスクの問題っていくらでも出てくるけど、ただ本を読むだけでこれによって多分洗脳されるようなこともないとは思うので、そういう意味だと、なんか、まあ、もちろん本を買うっていう時点でね、コストはかかってますけど、それ以外のところでは、リスクのない選択なのではないかなと。よっぽどクソみたいな本だったらば、それはとどまるんだけど、それは、なんだろう、いくつか信頼できるような人のレファレンスを取ってね、感想どうなんだろうなっていうのを見て、判断した上だったらば、どんどん続く、自分自身が納得いかなかったら次の本って言っていい気はしてますけどね。
一応やっぱり薬にならなすぎるっていうか、
はい、
もうね、害悪なものもあるわけですよ、
うんうんうん、
例えばその本が売れることでこの本に価値があるって勘違いさせちゃうっていう副作用ね、
はいはいはい、
だからうっかりそういうものを買うと支持したことになるから、
うんうん、
でそうするとだから最近だとさ、大きな書店で、
はい、
あるサークルがいっぱい買うことで一時的にランキングが上がると、
はい、これは厳冬者手法ですね、
うん、でも実は結構他の写真集とかにもそういうことありえるらしいんですけど、
うんうんうん、
だから本に価値があるのかないのかっていう指標が売り上げだったりもするもんだから、
うんうん、
そこってだからこういうノウハウ本はまあどうなのかなと思う反面、
うん、
あの本当に悪い本でもさ、うん、ベストセラーにさえならなければ、なんか紅茶キノコもいいかどうかはよくわかんないけど、はい、飽きちゃえば別にいいじゃんっていう話もあるじゃん実際飽きてるし、
うん、
だからそういう庶民の、まあ、サラリーマンのその、うん、効率化しようよし学んだっつって一月ぐらいそれで盛り上がってまた次に飛んでいく感じっていうのは、その結局平均化していくっていうか、
うんうんうん、
僕はあの理性でこっちの方法論よりこっちの方法論がいいなんてみんな考えてるとあんまり思えてないので、あの、うんうん、まあなんとなく上司に叱られたとかさ、友達の話を聞いて、うんうん、俺やっぱちゃんとやらなきゃダメだって思って本を買って、うん、熱しやすく冷めやすいみたいなことが繰り返されてるのかなって思うと、うん、まあなんか岩崎さんの言ったことは納得はするんだけど、うん、結構切ないなっていうふうに思うのよね、うん、なんかあのその方が結果いいと思うんだよ、そのいろんな方法論を平均的に取れば、はい、あの偏りがないからいいんだけど、
うん、
なんかそんなやり方って、
うん、いや平均的に取るっていう話でもなくて、うん、
結果的にはそうなってると思う。だってこ A と B と C と D を比べてどうしてるっていうふうなことだったら、うん、もう結論出してほしいわけ、30になってんだったらとか、だから思っちゃうから、うん、
じゃなくて、うん、この本に書いてあることを基本的にはやるんですよ。どこでも続けてやってって、それが合うかどうかをどんどんどんどん確かめていくことです。
でもさ、この手の本をいっぱい読んできたでしょ今まで。
まあまあそこそこですよ。でも言っても
だからそれをチャレンジしたりしてたわけでしょ、う
ん、はいはい。
でそれで
それはだからその本の影響ってことを、
うん、いつの間にかやめてるものもあるわけでしょ。
あ、もちろんもちろん、そうそうそうそう。まあ、そのどの本の影響かってことも
一切引かねえから
いやだからなんか本の本質からすげえずれてきてるから
いやいや、だってもうこの手の本いっぱいあるから、
いくらでも
聞いたことある話だと思うから。
30分読書ってそういうことじゃないからな。
いや、じゃあだから、
はい、
この手の本のに対するスタンスっていうのが結構大事かなと思うんですよ、はい。だって、
この本
すごもう他のね、他の本には一切ね、はい、全く新しい理論が載っているんだって話じゃ多分ないじゃん。
ああ、もうそうですね。全然新しいっていうものではないですね。
そう だから、だとしたらこういう、まあ本っていうか俺サプリメントに近い気がするんだけど、
うん、
このサプリメントをどういうふうに飲むのがいいんだろうかっていうふうなことはちょっとそこまで想像しとかないと、
うん、
なんかこの本がいい本だとかさ、読んだ方がいいっていう本じゃないじゃん、きっと。使う本だろうから。
ああ、まあそうですね、そうですね。
うん。だから、あの、でも多くの人はこういう本を何冊も買っては失敗したり、どういうふうに、いや、いいこと書いてるなと思ってやらない人がいっぱいいると思うから、でどういうふうにしてこの本に向き合えばいいのかが、あの、例えば岩崎さんってどうするのかなっていうこと。
ああ、はいはい。
そのリアルなところが聞きたいなっていうことね。
そうですね。何が言いたいのか分かんなかったな。
まあでもとりあえず、あの、これを、あの、実践する価値があるって、岩崎さん今のところ感じてるってことね。
そうですね、そうですね。やってみる価値はあると思うので、まあそこの肝心なところちょっと説明ができてないままなんですけど。
まあそこはまだ読んでないんだもんね、多分ね、本編はね。
いや、読んでますけど、もう結構時間も経ってしまったからな。
いや、いいよ、じゃあ、あの、もし、これも岩崎さんあんま好きそうじゃないけどな、ちょっと、続きを聞きたいよね。これを、まあ、もうちょっと読んでみて実践してみてどんな感じなのかってちょっと聞いてみたいところですよね。
そうですね、
うん、はい。まあそうね、ちょっとなんかそういう感じはあります。
うん、はい、はい、
僕もちょっとあのこの手の本をなんか読んでみようかな、でその話をしてみようかな、なんか岩崎さんにこうボコボコ言われる感じが楽しそうなので僕もちょっとチャレンジしてみようかな、
ね、はい、試してみるっていうのもあるかなと思いますんで、はい、
はい、
ということで、今回30分読書では時間術大全人生が本当に変わる87の時間技という本を紹介させていただきました。
なんだっけ、もう一度いいですか。
メイクタイムですね。
メイクタイ ム, なるほど、はい、
はい、以上です。
は、はい、岩崎と、はい、ケイでした、はい。